私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
平和について一般的な辞書は、1、戦争や紛争がなく世の中が穏やかな状態にあること。2、心配や揉め事がなく穏やかなことと2つの意味を明らかにしています。これによるならば、平和とは第一に世の中に戦争や紛争がなく穏やかな状態であるという世界規模での穏やかさを指し、第二に身の周りに限定された個人的な穏やかさを指していることがわかります。私たちが平和という場合、その多くは第二の意味で用いることが多いように思います。すなわち、世界を見渡すと各地で争いがあるにもかかわらず、自分たちの周りが穏やかであることを察して平和であると考えてしまうのです。第一の意味を差し置いて第二の意味だけで平和を語るのは少々乱暴な見解と言えるのではないでしょうか。平和について、世界の国々の平和の度合いを犯罪件数や内戦の数、人権尊重のレベル、兵器の輸出入量、軍事力等24の項目から数値化した世界平和度指数というものが毎年発表されております。今年6月に発表された世界平和度指数によると、最も平和な国はアイスランドとなっております。そして日本は9位に位置しています。70年以上戦争がなく紛争もない日本は、もっと上位になってもいいのではないかと思われるのですが、アイスランドと日本のこの順位の差は、兵器の所持数と近隣国との関係、そういうところから生じているように思われます。人口が約33万人というアイスランドは独自の軍隊を持っていないそうです。当然兵器の所持数は少なくなります。また軍隊を持つ必要がないということは、近隣国との関係がおおむね友好であることを想像させます。これに対し日本は陸海空の自衛隊それぞれに相当の兵器を所持していることが順位に影響を与えていると言えるでしょう。平和のためにと手にしている兵器が平和度指数では上位進出を妨げているという事実は、何とも皮肉な結果と言えるかもしれません。また近隣国との関係は決して良好ではないと、良好とは言えない点が平和度の順位を下げる要因となっているようです。一方、この評価に対する批判があるということも事実でありますが、この評価を発表している団体は、この評価の意義について次のように語っています。これは国と国とを比較するところにあるのではなく、ある特定の国の平和が年とともに向上しているのか、 それとも低下しているのかを見出すことにあるというのです。なるほど。私たちはこのような順位付けした一覧を目にすると、1位はどの国で、日本は何位であるか、あるいはあの国はということに注目をし、国同士を比較してしまうものであります。しかし、本来の意義は、一つの国で平和度が向上しているのか、あるいは低下しているのかを見出して、その国、特にその国の指導者層が自覚をし、平和について取り組みを新たにすることにあるのだというのです。そこで、そうした視線でこの調査結果に目を向けてまいりますと、日本は2018年の最新順位では、先ほども触れましたように9位という順位になっているのですが、2012年に発表された結果では、日本は実は3位となっており、ここ数年、次第に順位を下げているという事実が見えてくるのであります。一般的な平和理解は、戦争や紛争がなく、世の中が穏やかな状況にあること、心配や揉め事がなく、穏やかなこととすることからするならば、日本は2012年当時も現在も同じように穏やかの中にあるかのように私たちには見えるんです。しかし数値化してみますと、必ずしも同じではなく、次第にそれは向上ではなく低下しているのだという現実を見ることができるのであります。一方、聖書が示す平和について目を向けてみたいと思います。8月に入って毎日の聖書日課は詩篇を読み始めました。最初に取り上げられたのが詩篇の46編でありました。詩篇46編は次のように始まっています。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移ると、海の水が騒ぎ湧き返る、その高ぶる様に山々が震えるとも。この日解説を担当されたリコンリー福音教団豊浜教会の高橋誠牧師は次のように書いています。この世は荒れ野ですから、私たちはそれぞれにいろいろな苦難に出会います。一難去ってまた一難、まさに苦難のない人生などありません。しかし苦難を通してこそ鈍い私たちにも分かります。本当の意味で自分を支え導くことのできるのは誰なのか。例えば人生最後の一大事である死を前にした時、無力でしかない自分を支え導きうるのは誰なのか。私たちは人生がうまくいっているように見える時、分からなくなってしまうのです。自分を生かし支え導かれるのは誰なのかということが。神は私の酒どころ、私たちの砦と という事実がわかるの。苦難の中に置かれた時なのであるというのです。苦難の中でこそ自分の力や経験ではどうすることもできない、その現実の前に立たされた時、初めて私たちは苦難の時必ずそこにいて助けてくださる神に出会うのです。高橋牧師は次のようにも書いています。苦難を通して私たちは自分の無力さを知ります。同時に苦難は無力な自分を本当に支えうるお方、真実の神へと導きます。苦難を通してでなければ鈍く高慢な私たち人間は真実の神と出会うことができないのです。この高橋牧師の指摘はパウロが次のように書いていることに共通するのだと思います。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。パウロがここで言っていることは、試練を通して備えられている逃れる道を見出すことができるという事実についてであります。そしてこの逃れる道とは、苦難を避けるための逃げ道のことではなく、苦難の時必ずそこにいて助けてくださる神がおられるということなのです。苦難を通して私たち人間は真実の神に出会うとはこのことであり、これが聖書が示す神の平和なのです。つまりそれは一般的な平和理解が示す戦争や紛争がなく世の中が穏やかな状態にあること、心配や揉め事がなく穏やかなことという状態の平和とは全く違っているということがわかるのです。聖書が示す神の平和とは、苦難を通してとさえ言っているのですから、状況が整っていることを条件としてはないことがわかります。状況が整っていないように見える中で平和である、それが苦難を通して真実の神に出会うという聖書が示す神の平和なのです。つまり状況によらない、ただ神との関係に基づく平和、これが聖書が示す神の平和なのであります。さて今日福音の日課において主イエスが次のように言われていることも、これと同様であると私には思えるのです。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。ここでとどまっていると訳されているギリシャ語メノーは、直前のブドウの木の例えでつながると訳されている言葉であります。私はブドウの木、あなた方はその枝であるという一連の有名な箇所は、つながるという表現によって私たちがブドウの木の木であるイエスにつながっていなければならないという努力を求められているかのように聞こえます。しかし聖書が示す神の平和理解、すなわち苦難の中で神はおられないと思えるような時にこそ、 真実の神に出会うという神の関係性に重ねてみるならば、私たちがつながることができないと嘆く時にこそ、すでにつながってくださる神に出会うということになるのだと思うのです。ですから私たちがつながるという場合、それは必ず神が私たちにつながることが先に来るのだと言えるでしょう。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟であるというイエスの言葉についても、私があなた方を愛したという事実が全てに先んじているのであって、私たちがイエスを愛したことなのではないのです。また次のようにも言われています。私の喜びがあなた方のうちにある、あなた方の喜びが満たされるためである。私たちは通常、私の喜びが私のうちにとどまるとき、その喜びは満たされると思うでしょう。しかし主イエスは確かに、私の喜びがあなた方のうちにある、あなた方の喜びが満たされると言われているのです。私の喜びが私のものではなく、あなた方のものとなってあなた方を満たす、それこそ私の喜びであるとは一体どういうことなのでしょう。このことを理解するたびに、平和についてもう一度考えてみましょう。今日触れた平和の第一は一般的な平和理解でありました。この私を取り巻く環境が穏やかで何事もない、そういうことによる平和であります。この平和は自分を取り巻く周囲が穏やかであり続けるために、時には戦わなくてはならない時があると考えるでしょう。言うなればそれは獲得する平和なのであります。これは私の喜びが私を満たすという理解に近いのだと思います。すべてが私を基準とした平和理解であり喜びなのです。それは極端な言い方をすれば、私の平和、私の喜び、それを確保するために他の誰かの平和や喜びは奪われても、それは致し方ないとなるのです。これも第一の世の中が穏やかであるという平和理解を差し置いて、身の回りの穏やかさという限定された平和理解が生み出す実に狭いものの見方によるものであります。一方、今日触れた第二の平和、すなわち聖書が示す神の平和は、第一に触れた平和が状況の平和であるのに対して、関係の平和と言えます。状況は決して穏やかではなく、苦難に取り囲まれたような中にあって、それでも人は本当の神に出会うのです。人は苦難から逃れるから平和を回復するのではなく、人は苦難の中でこの神に出会うからこそ本当の安心を知って、神の平和の中に生き続けることができるのです。私の喜びがあなた方のうちにある、あなた方の喜びが満たされるとは、この神の喜びを私の喜びとしていただいて、私ではなく全ての人々と神の平和のうちに新たに 生き始めるということに他ならないのです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。 アーメン。